願いします。
はい、では皆さんこんにちは。今ご紹介に預かりました、あの萩町下池田の方から参りました岡部と申します。地元にいながら地元で講演するのは多分今回初めてではないかと思うんですけど、こんな素敵な機会を作っていただき、またねお呼びいただきましたこと本当にあの感謝いたします。で今日の講座のタイトルが心と体が喜ぶ食生活の知恵ということで、伝統日本食のね、素晴らしさについて、お話を約1時間ほどさせていただきたいと思います。まずあのよく厚生労働省が1日30品目食べなさいよって言われますけど、本当に30品目必要なのかどうかについてですね、ちょっとお話をしてみたいと思います。私はあの動物によって食べ物っていうのがあの決まっていると捉えてまして、例えば草食動物っていうのは草しか食べませんし、肉食動物はあのお肉しか食べないというように、動物によって何をどう食べるかっていうことが決まってます。そのことを食性って言います。あまり馴染みがない言葉かもしれませんが、動物によって食べ物がねほぼ決まっている、このことを食性って言います。例えば具体的に言うと、中国にいる可愛い動物でパンダ、ね、がありますね。パンダはそれさえ食べとけばそれだけでね一生元気に生きれるような食べ物があるんです。それって何でしょうか。食パンダ、パンダって言いますけどパンではなくて皆さんおっしゃったような笹ですね。この笹だけ食べてねパンダはずっと元気に生きることが暮らすことができます。あのオーストラリアに昨年公園に私行きましたけど、オーストラリアにも可愛い動物がいて、コアラって言いますね。コアラはもうそれさえ食べておけばずっと元気に生きれる食べ物がある。何でしょうか。マーチ、それマーチガイってやつですね。コアラはねおっしゃったようなユーカリ、これね青酸カリっていう毒性がありますね。多分ね砂漠化するオーストラリアの中でね、原野の中で生き残るために毒のある笹の葉を、ね、食べざるを得なかった状況がどうもね環境の激変化なんかで起きたんじゃないかなって思われます。パンダも手に結構かぎ爪があるので昔動物性を、ね、取ってた、ね、と思われますけど、多分何かの環境の変化の中で笹の葉を、ね、食べざるを得ない、やっぱり生き残りをかけてね何か食べ物が変化してきたのかなって私捉えるんですね。じゃあ、 あの虫の世界もどうかっていうと、アオムシっていう虫さんは何を食べますか。葉っぱ、青菜、特にキャベツとか大好きですね。要は30品目食べてるかどうかってことですよ。キャベツが、ね、アオムシにとっては完全栄養食品ですし、パンダにとっては笹の葉っぱが完全栄養食品になりますよね。じゃあね、タンパク質を取らないとタンパク質が筋肉ができないって我々ね教えられてきましたけど、これが本当かどうか。皆さん絹糸ってありますよね。絹糸っていうのはこれタンパク質でできてます。絹っていうのはタンパクの塊でできてるわけでね、そのタンパク質の絹糸を吐く虫がいる。何ですか。これ天の虫って書く蚕ですね。じゃあ蚕がねタンパク質を食べてるかどうかですよ。蚕、そうそう、クワの葉っぱしか食べない、これを食わず嫌いって言いますね。ね、でもねこのクワの葉っぱだけで食べるだけでね、蚕はこうタンパク質の絹がね吐き出せるだけでなく、本当に元気な体がね維持管理できるわけですね。そういうことから見るとどうもね30品目っていう考え方、それもの自体がちょっとねおかしいんじゃないかなってなんとなく皆さん感じませんか。じゃあね、牛とか馬っていうのは筋肉隆々で500キロ近い体がありますよね。でもその食事は何かっていうと主に牧草ですよね。草しか食べないのが草食動物の馬とか牛。じゃあ自然界で大きな動物は肉食ですか、それとも草食動物ですか、どっちですか、ね、肉食動物であまり大きな動物がいるって皆さん聞いたことないでしょ、ね、あの巨大なゾウさんが毎日ステーキ食べてるかどうかですね。 でもね、あんだけ大きな体が維持できるんです。じゃあ牧草のカロリーって何カロリーでしょうか。牧草ね、1キロあたりね、カロリーは何キロカロリーかというとゼロですね。そのゼロカロリーの牧草だけでね、牛とか馬はね、本来元気に、ね、馬力のある体、忍耐力のある体力を持てるんです。馬力って言葉あるけど、取られきって言います、皆さん。人間にとって有益なね、刺激っていうことで役に立ってきた馬車とかね、牛車とか農耕馬とか農耕牛とかっていうのがみんな草食動物ですよね。虎とかライオンがね、馬車とかこう引くかっていうとなかなかね引けなかったりしますよね。肉食動物っていうのは満腹するとね、どうですか、なんかこう仕事をするかというと、せずにね、何にもせずにゴロゴロゴロゴロしてるだけ。そういうお父さんいませんか。食べたとゴロゴロゴロゴロして何もしない。そう、お父さん悪いんじゃないんですね。肉食型ってことで食べ物が問題。草食動物ってのは非常に忍耐力も継続力もねあるし、目つきはどうですか、なんとなく可愛らしく優しくありませんか。それに対してトラとかライオンとか肉食動物の目はどうですか、ちょっと鋭くて怖い感じでしょ。だから人間もね、同じで肉を食べ過ぎると目つきが悪くなるんですよ。こいつなんていうかというと、憎たらしい人っていうね。反対に野菜が多いと優しい人になれるんですね。日本語ってね、面白いのね。食べ物と性格が関係するってことはね、また後でねお話をしてみたいと思います。だからこのカロリーも1日ね2000カロリー以上取らなければ肉体が維持できないっていうのもね、どうも動物の世界を見るとおかしいってことで気がつきますよね。じゃあね、ゾウさんの持つこの牙ね、象牙という牙、あれカルシウムの塊でしょ、骨太の骨格でしょ、4トンぐらいね、あの体重あるって聞きますけど、そのゾウさんどうでしょう、牛乳を毎日飲んでるかどうかですよ。ゾウさんが牛乳飲んだって話、私も聞いたことないわけだけどね、もう想像できない世界ですね。でも骨太のね体と象牙が維持できるってことは、どうもねカルシウムの牛乳取らなくても骨とか歯はできるんじゃないかなとこうね思われるわけですね。だから我々は牛乳を飲まなければね、なんか骨がねもろくなるとか、お肉を取らなければ筋肉がねできずに馬力がなくなるとか、カロリーをたくさん取らなければ、食べなければ体力がなくなるって教えてきましたけど、どうもね違うような気がします。ね、だからテレビの宣伝というかな、そういうものに惑わせることなく、自然界の姿ね、動物が虫が何を食べて生きてるかってことを見ると、人間にもねまたどういう食べ物が適するかってことがだんだん見えてくるんですね。じゃあね、どこのバランスで人間の食べ方、食べ物がどうね適するかってことが分かるかというと、歯のバランスですね。歯の割合、肉食動物が犬歯って尖った歯しかないのに対して、草食動物はこの臼歯とか門歯というね、犬歯ではない、ね、歯ばっかりですよね。だから歯の内容を見ると、大体ね何をどう食べたらいいかというバランスの割合が分かるんですね。じゃあ犬歯っていうね歯、これは主にお肉とかね動物性食品を切り刻む歯ですね。これ大体人間何本ありますか、上下で。大体4本ですね。これから門歯っていう前歯、これはねお野菜とか海藻とかを切り刻む歯ですね。これ何本ありますか。さあ、私は抜けて入れ歯で歯がないって人もいますけどね。歯があった場合ですよ。大体上下で8本ですね。これから臼歯っていう薄状の歯ですね。ちょうどねお米をすりつぶすのにぴったりの薄のような形の歯、これは穀物を分解するための歯ですね。これが上下で、ね、20本、合計32本の歯で我々は出来上がった。背骨の数も32本、歯の数も32本、 一歩歯が抜けるとね、背骨に歪みが生じるって昔から言われているわけですね。これでね、訳文するとですよ、読んで訳文するとどうなりますか。1対2対5というバランスが出来上がる。ってことはね、これを100分率で表すと、日本、まあ、人間にとって適する割合は穀物が全体の食事の中の約 60%、 半分以上ですね。それに対してお野菜とか海藻とか少しの果物とかね、こういうものが全体の 30%、 それに対してお肉とかお魚とか卵というね、動物性タンパク質は全体の 10% でいいですよってことが、ね、この歯の割合から見るとよくわかるんですね、うん、で日本人が素晴らしいのは、和食が素晴らしいのは、主食と副食って考え方がありますね。でこの穀物、これご飯って言いますけど、これが日本人にとって主食なんですね。これが全体の6割ほど食べていくとね、すごく我々は元気になれるってことが、ね、またこれバランスでわかるんです。それに対してこのお肉とかお野菜っていうものは副食って言いますね。別名おかずって言います。ご飯に対しておかずのバランスはどんなバランスがいいかというと、60対、まあ、30足す10で40ですね。ということはご飯のほぼ半分、約半分のおかずの量が最も体が、ね、安心安定する割合だということが分かりますよね。ところが30品目食べるとですね、これがねもう倍ぐらいになっちゃいます、ご飯の。そうすると自律神経が失調してね、さまざまな病気がやってきます。で自律神経が失調してる人ってパッと見てすぐ分かるのよ。どこで分かると思いますか。目を見ると分かるんです。目がどこを見ますか。目つきが悪い。これまた別の問題がありますね。元気な赤ちゃん瞬き しますか。どうですか。元気な赤ちゃん瞬きほとんどしませんね。ところが我々が疲れてくると目がしょぼしょぼする、ね、だからね、瞬きが多くなってきたら自律神経が失調している状態、特におかずが多くて食べ過ぎている子どもさんというのは瞬きが非常に多いですね。でね、あのごちそうを食べ過ぎるとだから瞬きが多くなるんです。で目やにも多くなりますよ。目やにが多い時っていうのは前の日にね、必ずごちそう食べ過ぎてます。私がねよく出張全国ね公園で回るんだけど、出張して帰ってきた時に限ってね、うちの子供って目やにが多いんですね。まばたきも多い。なぜでしょうか多分ね、天使は元気で留守がいいお家は実践してるから。今日うちの家内来てますけどねもう口うるさいもんだから、私がいつも家にいるとね、私の鬼の犬間の洗濯がなんかでね、ごちそう食べていったのバレバレで、まあ、分かっちゃうの。まばたきとかね、目やにで。だからもし目やにが多かったりまばたきが増えてきたら、ちょっとねおかずを減らしてください。でこのバランスっていうのは、ご飯2口食べておかず1口で、ご飯が終わったらおかずが終わる。これがね最も大事な病気治し、病気の予防となる食べ方のバランスです。だから30品目もいりません、ね、ご飯に対して少しのお野菜で十分。これを一汁一菜とかね、一汁二菜って昔の人は言いました。これを粗食とか、ね、腹八分目の食事って言ったりするんですね。だから調子が悪い時だけでいいからね、あのこのようなご飯に対しておかずを少し減らすっていう形の食事をしていただくとね、非常に体の調子が上がっていけると思います。これから見て取るとね、お肉の卵の割合っていうのは10日に一遍でいいよってことになるんですねだから毎日お肉が、毎日卵がお魚がないと、ね、生きれないっていうのは、どうもねこれはそうじゃなくてね、迷信のような思い込み情報で、実際は歯のバランスから取るとどうもね、お肉とかっていうのは少ないほどね、体の調子が上がっていくという、ね、データも今出てるんですね、はい、さっき言ったように肉食動物がゴロゴロしてね、働かない、動かないで凶暴で凶悪で暴力的でっていうね、ところからしても、人間の意識にもやっぱり暴力的とか闘争的とかね、文句が多いとか怒りっぽいとかってことが起きる可能性があるんです。 だから夫婦喧嘩が絶えないご家庭を見てみるとね、お肉の割合が非常に多いですね。お互い憎しみ合ってねいるわけだけど、そういう時にね、相手が悪いんじゃなくて食べ物がちょっとねバランスが壊れてる時に意識もちょっとねおかしくなっていくので、そういう時には少しね動物性の頻度をね減らしてみるといいです。優しい性格、お互いを思いやれるような仲のいいまた夫婦関係に戻れていくんじゃないかなって、ね、思うわけです。じゃあ日本人の食性とはどんなものがねいいかというお話をいたしますと、それはね365日食べても飽きが来ないものが我々日本人の食性なんですね。毎日食べても365日食べても飽きが来ないもの、これ私ね中心軸って呼んでます。コマっていうものがねありますよね。軸がしっかり座ってないとフラフラフラフラ危ない、いかにも倒れそうな回転をします。だからそれと同じようにいつもああでもないこうでもないってね日々不安と心配持ってる人も軸が定まってないですね。私がうつ病っていう病気の方をたくさん見てきて分かったのは、軸がね全然ブレてる食べ方をしてる子供さんに、そういった人にうつ病っていうね自律神経失調する疾患が非常に多いというのに気づきました。やじろべえも軸がしっかり備わってると左右にいくら揺れても倒れることはありませんよね。でもどっちかにバランスがずれてるとコトッとね倒れてしまう、これが病気の状態かなって私思うんです。じゃあね、中心軸となるもの3つあります。皆さん毎日食べても飽きが来ないもの何ですか？ご飯ですよね。不思議でしょ、毎日食べても朝昼晩食べても飽きが来ない。皆さんの DNA っていう遺伝子が最も喜ぶ、ただが喜ぶ食べ物ってことが分かりますよね。パンはどうですか？1週間食べ続けたら飽きるだけでなく誰か膨れるって知ってます？パンパンに、それでパンって言うんですよ。お芋もねでんぷん質でいいですけど、お芋もね1週間続いたらどうですか？太るんです、ポテッと。そこからポテトって名前が生まれたという話もあるぐらいですね。でもご飯だけはね実はね難消化性でんぷんっていうのが白米でもあって、食べると痩せていくんですね。ご飯を食べると太るっていうのは大きな嘘です。パンの方がはるかにふくらし粉が、ね、膨張剤入ってるので太るのに対してご飯は痩せます。はい、じゃあね飲み物で毎日飲んでも飽きがこない飲み物って何ですか？ただあるおじさんが言いました。先生それはビールですって。でも朝昼晩飲んだらね1年後アル中でしょ。水もあるけどね実はね味噌汁っていうものがこれが飽きないんですね。毎日、まあ、朝だけでも飲んでも飽きが来ないってことは体が喜ぶんですね。味噌の解毒力って知ってます？どれぐらい解毒力が強いかって。ねアルコールを飲みすぎると翌日2日酔になるでしょう。その時にアセドアルデヒドっていうね毒素が血液を汚し、これが頭に来ると頭が痛いとかね吐き気がするって状態になりますけど、それをねたった一杯の味噌汁が解毒をします。で味噌汁を毎日飲んでる人に胃がんがほとんどいないって知ってます？ピロリ菌すら殺菌する力が味噌汁にあるんですね。ぜひ1日1回は必ず味噌汁を飲んでいただくとね、さまざまな解毒力が上がります。それから共感作用ってことで肝臓機能を高めますので、今さまざまな添加物とかね、なしは吐き気も、まあ、農薬的なねところから C 型肝炎の、ね、肝臓病多発地帯になってますけど、そういったね肝臓病に対して肝臓を修復する力ね、非常に味噌汁は素晴らしい力があります。その中にね肝臓と同じ形こんな形をしたね食べ物を入れるとさらに共感作用が高まります。何でしょうか？類似の法則って言ってね、その臓器と同じ食べ物を食べるとねその臓器が元気になるって法則があるんですね。類似の法則って言います。何でしょうか？平べったい三角形、実はこれが指示なんですね。 シジミ。これをね、味噌汁に入れて食べるとね、非常に肝臓が元気になるんですね。タウリンとか亜鉛とかね、肝臓の壁面細胞を修復する力が非常にこのシジミにあります。じゃあ腎臓っていうのはね、腎臓っていうのはこんな形をしてますよ。腎臓と同じ形の食べ物を食べると腎臓が元気になるって知ってる？皆さん。そう、豆ですね。その中でも色がね、赤い豆、これがね、あの腎臓の強化食で、腎臓って老化に関わるので、少しね、認知症とか耳が聞こえにくいとかね、白髪、白髪が増えたとか、そして老化現象、腰が曲がるとかって時に、この腎臓をね、強くしてあげると老化現象に歯止めがかかって若々しくなります。それを知っててね、我々は成長発育の節目ごとに小豆ご飯を食べてきた歴史があるんです。生理が、ね、あったってことでおめでたい時になぜ赤飯を炊くのか、成長発育の節目節目に、ね、小豆を食べると腎臓が元気になってね、健やかな成長、健やかな発育がなされるんです、はい、じゃあね、皆さん、脳と同じね、脳と同じ形の食べ物って何でしょうか。脳を強化する、実はね、一つくるみっていうのがあって、くるみってね、ちょうど頭蓋骨の中に、ね、脳が収まってる、うり二つの形をしてますね。レシチンっていうものがあって、これが神経伝達物質アセチルコリンに変わって脳を活性化するって言われてるわけです。でも、もっといいものがある、身近なもの、何か、何でしょうか。脳のことを別名何て言いますか。分かんない人、ノーコメントって言います。ノー味噌でしょ。味噌の中には脳がね、あの必要とするブドウ糖がね、すぐ燃焼するブドウ糖がたくさんあります。米とか麦が原料だから。で、脳の成長発育を促すアミノ酸もたくさんありますね。だからレシチンが多いので、これがね、神経伝達物質になって皆さんの脳を活性化するので、ボケ防止の皆さん最高の予防薬が味噌汁ね、です。その中にね、昆布が入るとね、昆布だし、グルタミン酸って言って、これも神経伝達物質、頭が良くなると言われた。昔ね、味の素ね、かけると頭が良くなるって言われたけど、たくさんかけました。もう全然ダメだったのしね、あれ嘘です。そうじゃなくて、海藻で十分ね、脳が活性化します。から干し椎茸を入れるとね、大分県、ね、名産 のグアミル酸といってね、これも脳が活性化します。で、鰹節が入るとイノシン酸といってね、これも脳が活性化する。だから、どっかの出汁の素じゃなくて、皆さんできたらね、手間だけど昆布と椎茸と梨は時々カツオとかいりこでね、出汁を取ると本当に頭が良くなります。あ、ちょっと取ってますか。取ってない人、出汁惜しみって言いますね。出汁惜しみをすることなくね、しっかりね、脳の強化食味噌汁をね、日々取っていただきたいなと思います。それからね、もう一個、中心軸の3番目、これも毎日食べても飽きが来ないものがあります。ヒント、ジャパニーズ乳酸菌源、漬物ですね。私もね、美味しいお漬物とね、味噌汁があるだけでね、何か本当に幸せな気分になります。日本人はね、大事なものにね、おとかね、ごっていう言葉をつけてきました。例えば、ご飯、味噌汁は味噌汁、漬物はお漬物、私も岡部って言います。壁に尾がついたというね、わけではありませんけど。だからそれぐらいね、この3つは伝統食として非常に大事なんです。しかも漬物っていうのは解毒力がまた強くて、特にぬか床、皆さんぬか床を手で混ぜたことあります？手はどうなりますか？ツルツル、ピカピカね。その手どうしちゃいます？すぐ洗っちゃう？ もったいない、ここです天然ぬかパック、ドロンコパック、もうピカピカのね、皆さん永遠の美少女になりますよ。ってことはね、食べると腸もねピカピカになるはずなんですよ。食べ物通り道の腸壁にねひだひだがあって、重毛、ここにね食べ物のカスがこう滞るとね、宿便って言ってですね、非常に腐ったような腸内腐敗状態になってしまう。その腸の汚れをね洗い流す力が米ぬかなんですね。でね、皆さんフグの卵巣って毒があるって知ってるでしょ。時々下関でフグ食べて亡くなってる方が今でもいらっしゃるけど、そのフグの卵巣っていう毒素が詰まったものをね、石川県とか富山県の人たちは食べてるんですね、珍味にして。どうやって毒を抜いたでしょうか。そう、ぬか床の中に3年間つけておくとね、毒が抜けます。間違っても1年してね、味見とかダメよ、危ないことが起こりますんでね。でね、お腹に毒が溜まった人は口から毒が出るって知ってますか。これを毒舌って言いますね代表選手細木和子って言います。じゃあ細木和子の毒はどうやったら抜けると思いますか。細木和子をぬか床に1年ぐらいつけておくんですねぬかに釘って人がね、人もいましたけど、それよりも皆さんはぬか漬けの食べ物を、たくあんとかを食べるだけでお腹の中から毒素が抜けるってことです、ね、非常に優しい言葉が出てくるようになれるって思います。私も体験がありますけど、添加物のね多い食べ物が多いと非常に気性が荒くなって、なんかねイライラして一言余分なこと言ってしまうっていう経験がね、皆さんもありませんか。それはね、その人が悪いんじゃなくて、食べ物によってね脳がちょっと神経がおかしくなるのが影響してるんじゃないかなと私は捉えているんですね。そういう時にもね、まずはお腹の改善として発酵食品の味噌汁、漬物があるとね非常にいいです。できたらね、食物繊維があるともっといいので、ご飯の中にあるものを入れるともっといいですね。食物繊維たっぷりのもの、そう、麦ご飯、麦ですね、まあ、大麦っていうものがよくあのスーパーで押し麦って書いてるでしょ、押し麦ね、ぺったんこの麦、これ入れるとね非常に繊維質が多いので、ね、お腹のこのね毒素がどんどん抜けていきます。あるね、私の知り合いが1月間で飼っている犬がちょっと病気したってことで、じゃあ麦ご飯にしてみたらって言ってあげたのね。そしたらね、何が起こったかというと、1月で毛並みがピカピカになったそうです。でね、ダニとかノミが全くいなくなって、ペット臭も消えたって言って。そしたらなんとある日ね、その犬が笑ったんだそうですそれ聞いて思わずワンダフルって言ってましたね大阪にね、犬猫病院が、私の知り合いがしているプラーナさんというところがあって、そこではね、ペットに漢方薬を出してますね。で、漢方薬プラスね、なんと玄米食をしてる。犬とか猫に玄米を与えると、ね、1週間か2週間するとね、なんか毒素がね出てね、本当に元気になるんだそうです。で、ある猫にね食べさせたら、それこそ1週間で病気が治ってしまった。それ聞いて思わずニャンとマーってこうね言ってしまいましたね。だから皆さんもね、もちろん玄米はいいけど、なかなかねもぞもぞして食べにくいって時には、1割でいいから麦を入れる。なしは今十穀米とか五穀米とか、アワとかキビとか冷えが入ったね皮ごと食べれるちっちゃな雑穀がありますから、そういうものもね少しだけでいいから入れて食べると、炊飯器でもね炊けますので、ぜひねそのような食べ方をすると腸の調子がねますます良くなっていくかなって思います。はい、だからもし農薬とかがね入ったお野菜でも、ぬか床につけとけばね、毒素が大体1日でもう消えますね。乳酸菌ってはそれぐらい解毒力が高いので、まあ放射性物質がもしね降ってきたとしても、漬物とか味噌漬けとかにするとね消えるってことを知ってください。そうすればね安心してね食べれるかなって思います。ところがね、今の子ってねこういったものをね食べないんですね、あんまりね。で、戦後ねアメリカっていう国は日本をずっと調査しましたね。あ、戦時中調査して、なぜ世界一優秀なゼロ戦っていう飛行機が作れたのか、なぜ世界一優秀な戦艦ヤマトって戦艦がね作れたのか、 アジアの国々で航空母艦なんか持ってたのは日本だけでね、すごい技術力があり、世界一平和の国で、今でもね、浮羽の方に行くと鍵がない家があるんですね。犯罪率が世界一、ね、低くて、なんで震災の時も暴動がね、取り合いが起きないのか、世界中がね、311の東日本大震災の風景見てね、驚愕したそうです。日本人ってすごいって、なんてこうね、マナーがしっかりしてるのかなって驚いたそうです。アメリカはね、その源がね、ご飯と味噌汁ってことに気がついたんですね。日本人の一番の優秀さはご飯と味噌汁ってものを食べてきた、そのね、パワーが日本人の強さの源であるってことを知ってね、徹底的にこれを戦後破壊するんですね。これ学校給食を使ってこれをね、中心軸と食べ物を改ざんしていくんですよ。ご飯を何に変えたでしょうか。パン。味噌汁を牛乳に変えた。から漬物を乳製品ね、ヨーグルトとかチーズに変えた。その結果何が起こったかというと、子どもたちにアトピーやアレルギーねの激増ね、だけでなく精神的にも自閉症とかうつ病とかね、引きこもりとか様々な病気を作ってきたんですね、と私は考えます。だから中心というものをね、もう一度朝ごはんだけでもいいからこっちの方に戻していくとね、子どもたちが精神的にも肉体的にも本当に元気になれるとね、私は信じています。今アメリカでもね、日本食が大ブームで、アメリカ人はね、今2000万人ぐらいがこのご飯を食べ始めてます、ね、日本食のレストラン大人気、寿司バーとかすき焼きとか大人気なんですね。で、日本人は知ってました。将来アメリカ人はパンをやめてご飯を食べる民族になるだろうと。だからアメリカのことを別名なんて呼んでますか。米国って米の国って呼んだんですね。ヨーロッパ人は知ってました。日本人は将来ご飯を捨ててね、パンを食べる民族になるであろうと。だから日本のことをジャパンってこうね呼んだわけですね。あ、私の話一部嘘がありますんでね、全部書いてはいけませんからね。だから調子が悪い時にはね、ちょっとね、この食事の中心というものをね、こういった洋食っていうね、食べ物から伝統的な和食に戻すとね、非常に調子が上がってきます。朝からね、ご飯味噌汁食べてる子どもたちっていうのは非常に落ち着きが高い、学力がね、上がるってことが統計データでも分かっているんです。なのでね、学力向上っていう意味では、朝朝食だけでもね、ご飯味噌汁運動っていうものをぜひね、起こしていただけるとね、本当にハキマチだけでなく日本国中のこれ教育のレベルっていうのが上がっていくんじゃないかなって私考えているんですね。はい。ぜひね、主食っていうものをね、まずね、軸を変えてみるっていうところからね、始めてください。で、今日のね、話の後半はあと、20分ありますので、今度は精神的な影響力、食べ物が心の世界にどのような影響を与えるかってことをね、後半20分お話ししていきたいと思います。で、アメリカのね、ある博士、マイケル・ガーション博士が、腸は考える臓器であるっていうね、研究論文を発表して世界中がびっくりしたことが、ね、あったんですね。皆さん、腸が考える臓器って聞いたことあります？腸が考えるなんて超不思議って、ね、思ってる方も多いかもしれませんけど、日本人はね、腸が脳と関連してるってことをね、日本人はどうも知ってたみたいですよ。なので腸のことを何て言ったかというとね、昔の人は腹って言ったんですね。ここがね、汚れるとね、腹が汚れると、で、例えば意識が曇ってストレスとか怒りがね、湧き上がってくる。このことを何て言ったかというと、腹が立つとか、腹黒いわね、お母さんね、そうそう、その通りです。 お腹に汚れがたまるとね、自分さえ良ければっていう腹黒い人が出てくる。どんな職種の人が一番腹黒いでしょうか。政治家、私利私欲、利権、ね、私は提案しているのは、これからね、衆議院選挙とか参議院選挙とかね、あるときにポスターがあるでしょ、写真、顔写真だけではダメですよと、腸のレントゲン写真も添えましょうと。腹黒い人は選ばない、まあ、大事なポイントですね。世のため、人のためになる人を選ぶ。腹が立つとか腹渡が煮えくり返る思いをする。腹の虫が収まらない。悪玉菌が多いとね、イライラするんですよ、ね、それからね、相手の腹を探るって言いませんか。腹を割って話すって言いませんか。心とね、腹がつながってるって知っててね、武士は、ね、自決するときにね、滑腹って言ってね、心臓を刺さずにお腹を裂いてね、私は腸がきれいですよと、潔白ですよってことを証明してね、壮絶な、ね、死に方、腹切りをしたと言われる。腹にどうもね、大事な魂っていう意識があるってことを日本人は知ってたみたいなんですね。だからお腹にね、意識を持つ。武道の極意はどこに意識を持ちますか。武道の極意はどこに意識を持つかっていうとね、おへそのあたり。へえ、そうですかって。聖火丹田っていうね、おへその指二つ下に丹田っていうツボがあって、ここに意識をね、集中すると、ちょうどお腹の上ですよ、腹が座るんですよ。腹が決まる、腹をくくるって言いますね。このようなね、ぶれない、何があっても動じないような不動心、忍耐力、ね、このような自分を信じる力、自信、これはね、お腹っていうところに意識が集中すると出てくる、やっぱりね、気持ちの持ち方ですね、はい、じゃあね、どんな食べ物が腸に入ってくると意識に影響するかってことです。そこでね、私は化学物質についてちょっと注意してくださいねって話をします。化学物質、化学物質の使われる目的って何でしょうか。殺す目的が多いですね。例えば農薬の目的は虫を殺す、で虫の存在を許さんというのが農薬。じゃあ除草剤は、草の存在を許さないというのが除草剤でしょ。防腐剤は一切の、ね、菌の存在を許さない。防腐剤、殺菌料、ね、抗生物質、全部殺す目的で、食品添加物に、ね、日持ちを良くするためによく使われているわけです。ちなみに福岡県というのは添加物の消費王国、日本一添加物が多いって知ってますか。特にね、一番危ない生酸カリとほぼ同じ物質である、亜硝酸塩っていうね、添加物、発色剤ですね。毒々しい赤色を作る発色剤の使用量は全国一なんですね。これはどこで使われるかっていうと、あるお土産品と関係があります。からし明太子、10キロの明太子の中に添加物が1キロ使われますね。10分の1が添加物。極力ね、無着色とかね、色の独特しくないものを買い、ね、求めていただけるとね、いいのかなと思いますね。そういうものが子どもたちに入ってくると脳にどのような影響をするかっていうとね、例えば死にたいとかね、生きる目的がわからないとか、夢も希望も開かないとかね、なんかそんなね、自虐的、自分を自分でいじめるような状況、自己否定って言いますけどね、そういうものがどうも入ってくるような気がするんですね。特にね、化学物質はファーストフード、手早くね、作る食べ物に使われます。そういうものが腸に入ってくると脳にはどんな信号が来るかっていうと、何でもね、手早くしたい、面倒くさいことはしたくないみたいな、結論を急ぐ、ね、我慢ができない、ぐずる子っていうのはね、この添加物が入った瞬間にぐずりますよ。我慢ができないんですよ。忍耐力がない、即結論を求める、即結果を求めるような性格っていうのが、どうもね、ファーストな食べ物、ファーストな考え方、 をね私は作る、ね、原因じゃないかなって思ったりしてるんですね、うん、なので、これからはねスローな食べ物、スローフードって言いますね。これね一言で手間暇って言います。手間暇かけると結構時間がかかるでしょ。お弁当もねお料理もこの手間暇が一つエネルギーなんです。なんていうエネルギーかというと真心ってエネルギーです。真心エネルギーね、これが入るとね何が起こるかっていうと脳がホッとする、安心するんですね。不安がなくなる、なんか嬉しくなる、なんかね満たされてるってみたいな感覚にどうもなれるんじゃないかなと思うんです。皆さんこの手の目的って何ですか。手の目的、何を表現するのが手の目的ですか。このねハート、心臓から左右に伸びてるでしょ、こうやって。ここにヨガはハートチャクラね、愛のチャクラがここにあるって言われてる。心臓のことを心って指すように、心のハートの触手、ハートを表現する道具が手の目的じゃないかと捉えています。だから手塩にかけるとかね、手間暇かけるってことはそこにハートの愛がね表現されるんですよ。だから足毛にするとかね、足を使って動かすんじゃなくて何でも手を添えてね、手のぬくもりを添えて、ね、はがきでも何でも、ね、包装したり包んだり、ね、手間暇かけて料理作ったりっていうのはそこにね作り手の真心っていう愛が食べ物に入っていくんです。それ食べた時に子どもたちはどうなるかっていうと心がホッとするのね。ああお母さん私のことをねちゃんと見守ってくれてありがとうみたいな気持ちが湧くんです。ところが手抜きをすると買ってきたものをチンをして、はいどうぞ、ね、トレイも、ね、映さずにそのままどうぞ。これで真心が伝わるかっていうと寂しいっていうエネルギーしか伝わってきませんね。そうするとねその子供たちのハートが満ちなくなると本来愛を表現するための手がね暴力を表現しますよ。いじめとかね家庭内暴力、校内暴力、DV とかありますけどみんなね心が満ちてません。そこをどうやって満たすかっていうと食べ物で満たすことができる。それは何よりもお父さんお母さんの手間暇が入った食べ物ですよ。これがね手のぬくもりが、ね、食べ物からその食べる人に伝わるってこと。じゃあ何が一番簡単かというとねうちではね家内がよくおむすびを作ります。ご飯をよそれば簡単だけどおむすびって塩つけて梅干し入れてね海苔巻いて手間暇がむちゃくちゃかかりますよね。それがね真心を伝える一番簡単なツールです。だからうちの子供って今小学校に2人中学校に1人行ってるけどねお腹減ったってみんな帰ってくるのね。で家内がいつもねおむすびを5、6個用意しててでパクって食べるとなんとなく満たされておかしいとかねおやつって言わないんですよ。なんかねやっぱりお菓子ではいくら食べても満たさないから一袋全部食べてもまた食べたくなる衝動が生じます。でもおむすびっていうのはお母さんの目に見えない真心エネルギーがたっぷりあるので食べた瞬間ね落ち着くんだ気持ちが、イライラしなくなるしすごく素直でいい子になっていく。だからぜひねおやつとしてコンビニ食とかなしはスナック菓子ではなく、ね、うちみたいにぜひねその おむすびを常備してあげてください。被災地に援助物資で持っていくのはなんでおむすびなのかって心が折れそうでねもうどうしようもない希望も夢も見えない時に一生懸命作ってくれた人の手のぬくもりが入ってくるとなんとなくまた頑張ろうかなって気持ちになれるからおむすびっていうものをねやっぱり被災地に届けるわけですよ。同じように心が折れてしまった、ね、生きる夢も希望も何もなくなったという時に我々はぜひおむすびって形で心を相手に手渡すことができる、心の橋渡しをすることができるのがねやっぱり日本の素晴らしい食文化、特におむすびの特徴じゃないかなと思います。今ねアメリカヨーロッパは日本の伝統食に追いつけ追いつけて追い越せでねいつの時代の日本の伝統食を研究してるか知ってますか。世界最先端の栄養学者は江戸時代の食文化をね今すごく研究してるんです。江戸時代の食べ物が江戸って ちょっとなまってましたけど、すいませんね。だから皆さん自信持ってください。日本食っていうのは世界一の長寿食。アメリカも1970年代に日本食はね、世界一素晴らしい長寿食であり高岩食だということを認めました。その結果で今ユネスコの世界文化遺産にもなったぐらい注目がなされているのに、日本人が全然まだまだ日本食に対しては無頓着、ね、素晴らしい世界が評価している、それが味噌汁、ね、豆腐、それからあらゆる発酵食品、みんなすごいです。バイオテクノロジーとしてプロバイオティックって言ってね、がんとかの最高の抗がん食になるのが味噌とかね、漬物とか納豆とかって言ってるんですよ、世界は。でも日本人があまりにも無頓着すぎる感じがするので、ぜひね、和食の素晴らしさをもう一度見つめ、ね、直してほしいなと思います。それからね、できるだけ自然な食べ物を食べてください。自然なものっていうのはどんなものかっていうとね、一番生命力が高い食べ物っていうのは旬っていう食べ物ですね。今はね、春の食べ物が美味しいですよ。夏は夏場の食べ物が体に適するわけでね、季節の食べ物っていうのはその季節に合った情報を持ってます。夏は体を冷やす食べ物ができるし、秋はね、脂肪をまとう、ね、寒さに対応する食べ物ができるし、寒い冬は根菜って一番熱量が高くて冷えにくい、体を冷やさない食べ方ができます。春は野草って言ってね、冬場蓄積した脂肪を吐き出す、溶かし出す素晴らしい浄化の食べ物ができる。この季節の食べ物を食べるって考えがなかなか海外にはないんですよ。日本人のこれはね、素晴らしい食べ方の特質です。土地のもの、福岡県で元気に生きるためには福岡県産の食べ物が非常に体に合います。でね、自然なものを食べると何が分かるかというと、自然のこと、なしは宇宙のことがよく分かるんですね。自然の法則って言ってもいいですよ。宇宙の、まあ、摂理って言ってもいいです。法則、摂理、ね、こういうものがね、気づきって形で直感って形でやってくるような気がするんですね。ってことは人のことも分かる、人の痛みによく気がつけるような、ね、人間になれるってことで、思いやりってものが出てきますね。旬のものを食べていくとね、自然なもの、宇宙的なエネルギーがたっぷりあるので、そうするとね、人に対して思いやる力、人を喜ばそうというおもてなし、おもてなしの心とか、そういったものにね、私は目覚めることがどうもできるんじゃないかなと思うんです。だから意識を変えろって言ってもなかなかね、難しいでしょ。性格を変えなさいって言っても、でも食べ物を変えるってことはわりかし皆さんしやすいから、まず食べ物を、ね、変えることで意識を変え、性格を変え、素敵な人生をね、歩んでいってほしいなと思います。はい、で、まあ、今日のお話をね、まとめますと、とにかく、ね、食性っていうものが大事、ご飯と味噌汁と漬物、そこに旬のお野菜、できるだけ福岡県産、九州産という地元のものを食べるってことが、九州、あるいは福岡で病気をしない体質をね、作ってくれます。それからできるだけ無添加なもの、添加物ってものはファーストな考え方を作るので、スローフード、手間暇をかけてゆっくりね、作り出した食べ物をぜひ召し上がってください。ということで、だいたい話がね、終わりますので、あと5分間ね、残った時間を使って皆さんのご質問にちょっとお答えしたいなと思ってます。何か今日のお話それ以外でも結構ですので、何かご質問があったらぜひ遠慮なく言ってください。どうぞ。結びの会はよくおむすびの会っていう話もね、されるんですけど、おむすびの会ではなくて、結ぶっていうのは絆っていう意味です。人と人をつなぐね、分かち合うとか認め合うとかね、支え合うとか、つながるとかね、まあ個人個人寂しいって人が増えてるので、そういう人たちにね、大丈夫だよって応援していこうっていうね、気持ちで結びっていうあえて言葉を選んで使ってます。
決しておむすびを作って販売してる会ではありません。よろしいですか。あといいですか。どうぞ。あ、いや、黒豆とかもいいですよ。ごまなんかもすごくいいです。あのね、黒ごまっていうのは視力が良くなるんですよ。昔ゼロ戦パイロットっていうのはね、視力が 2.0 以上でないと乗れなかったそうですけど、毎日ね、地上勤務の時に黒ごまを食べてたそうです。ごまっていう中のアントシアニンっていうのがあってね、あの黒色はアントシアニンっていうブルーベリーと同じ色素で、目の網膜を活性化してね、で視力を良くする働き、カルシウムも非常に多くて、あの骨の強化だけでなくね、視力を良くします。だからぜひ黒ごまなんかはぜひごま塩って形でご飯にかけて食べられたらいいかなと思います。はい、あといいですか。どうぞ。はい、日本人はね、海に囲まれた民族なので、あのフィッシュベジタリアンって言われますね。魚っていうものはあの日本人の生活に、ね、あの非常に結びついているので、あの食べ過ぎなければ悪くはないです。ただ取り過ぎるとね、いくらいい魚でも腐った時どうですか。魚が腐った時の匂いってすごく悪臭がするでしょう。だから便通がいい人はいいんですよ。便秘をしてね、物持ちがいい人は大変でね、お腹の中であの食べ過ぎた魚もね、卵もやっぱり腐っていくんですね。ガンっていう人ってね、お腹が腐ってる人が多くて、あの昔ね、汲み取り屋さんがいる時にはガンの方のいる家はすぐ分かったそうですね。どこで分かったかというと、汲み取る時の匂いがね、やたら臭い匂いのガンの方がいたそうです。自分のおならとかあの便の匂い大丈夫ですか。どんな人に嗅いでもらってもかぐわしい匂いがありますか。朝血行がいいですもん。素晴らしい。あのね、西洋の考え方にないのが出るっていう言葉、出すっていう考え方、それから流すっていうね、その意識、溜めるって考え方しか西洋はないんですけどね、東洋の価値観は出す、流す、滞らない、で手放す、与える、ね、だからね、これから出す健康法がすごく大事です。呼吸法もそうでね、汗も出す、ね、便も出す。あ、おならは人前では出さないのでね、家の出ていないところで出してくださいね。はい、よろしいですか。あとまだあります。いいですよ、どうぞ。はい、あのね、一番良くないのがマーガリンでしたね。マーガリンはトランス型脂肪酸といって、常温で固まる高価油っていうのが入ってまして、今アメリカではね、去年 FDA っていうね、厚生省に相当するところが高価油は一切販売禁止になったんですよ。あの心臓の血管に詰まってですね、心臓発作が起きたりするってことが分かってきて、あとアトピーの最大 の原因ともなりやすいってことで、海外では規制がたくさんあるんですけど、日本ではね、まずあまりないので、まだバターの方がマーガリンよりマシです。うちではね、ピーナッツバターとかごまバターね、ごまのペーストにちょっとね、白味噌を入れたりして、味噌ごまペーストとか、これが結構白味噌甘くてね、ごまの脂っこさを分解するので、味噌ごまペーストとか結構美味しいんですね。だからバターもあの悪くはないけど、マーガンよりもね、ただ使いすぎると常温で固まる油だから、血管内で飽和脂肪酸っていうのが固まっていく可能性があります。ココナッツオイルが流行ってますけど、ココナッツもね、常温で固まるから同じような飽和脂肪酸ということで、血管の中で血栓とかね、ができやすかったりしますから、ね、時にはいいですけど、あまり取りすぎないようにしてください。どうぞ。テレビ、はいはい、ありますよね、それね、はい、
はい、日本人
もともとお肉食べる習慣があまりなかったんですよ、
ええ、
そうそう、そう思ってますよね、はい、はい、なかなかいいご質問で、あのね、 でこれはアメリカで研究がもうありまして、アメリカのカール・ルイスっていう陸上選手知ってますかね。カール・ルイス、アメリカの陸上な幅跳びの選手でしたけど、3大会連続金メダルで合計9個の金メダルを取った方ですね。彼ベジタリアンで一切肉食べれません。筋肉隆々なんですよ。ナブラチロバっていうね、あのチェコスロバキア出身のテニスプレーヤー知ってますか。ウィンブルドン6連覇して合計でウィンブルドンで9回練習あの優勝した世界ランキング一時ね1位だったあのテニスプレーヤーは玄米菜食なんですよ。で広岡監督って知ってるでしょ。あの西武ライオンズに来た監督、あの監督がね1981年に西武球団に就任したんですね。その前年度は西武球団は世界最下位、あ、日本最下位のチームだった。ところが広岡監督は動物性食品を食べると怪我をしやすくなるし運動能力が落ちて、落ちるので全員菜食をするようにって命令をした。その結果何が起きたかっていうと、翌年1982年は日本シリーズで優勝したんですね。翌年も日本一になった。というところからね、どうもね肉を食べなければ体力ができないっていうのはどうもそうじゃないんじゃないかな。時には食べていいんですよ別に。でもたくさん食べないと筋肉できないっていうのはどうもね嘘じゃないかなってことが、今世界中のアスリート、優秀なアスリートはもう肉を食べないんですよ。そういう状況になってるってことを知ってください。体質も違って、そうです、欧米人はね、あの肉腸の長さが小腸が2メーター短いので肉がこう腐敗せずに外に出ていきますけど、日本人は腸が長いので菜食型の食事が長かったせいだと思うんですけど、あまり食べ過ぎるとね、動物性がお腹の中で腐敗発酵して、特にあのがんとかね生活習慣病になりやすいってことも言われ始めたんです。だから、まあ、病気がなく元気なうちはまあいいと思うんですけど、ちょっとね調子が悪い時には少し控えた方が、減らした方がね回数をいいのかなって思います。決して悪いって意味じゃないですよ、ね、でも体力があのつかないっていうのはちょっとね思い込み情報のようなね、感じがしますね。はい、よろしいですか。はい、あともう一人ぐらいあれば大丈夫ですか。ちなみにね、甘いお砂糖が多いとね、あのボケますよね皆さんね。あの神経絶縁をするってことで、砂糖水って電気を通さないんで神経の流れが悪くなりますから、だから認知症の方見るとね飴とか大好きです。チョコとかアイスとかね、そういうのちょっと控えるとね、またね頭の神経の巡りが良くなります。特にボケ防止には今日脳みそって話をした通り味噌汁がとてもいいですからボケ防止には味噌汁を、減塩はあまり気にしなくていいです。塩分減らしてもね、血圧以上減ってませんから。長野県って世界一、日本一長寿でしょ。日本一長寿の県は長野県。じゃあ長野県の塩の取り方はどうかっていうと、全国一塩気が多いんですから。はい、
コーヒーを飲むとがんの予防になると
か。あ、コーヒーはね肉を食べるときには予防になります。お肉のロケシにはコーヒーはいいです。ただね、体が冷えるという人は取りすぎると若干体がこう寒くなるので、取りすぎには注意して、お肉のロケシにはコーヒーはいいと思います。はい、じゃあまだご質問が、ね、あるかもしれませんけど、じゃあ
脳外科の先生がですね、脳は糖分でできてるから、糖分はあの適宜に取らないといかんよって脳外科の先生がおっしゃったですが、はいはいはい、
糖分で2つあって、完全燃焼するいい糖分、ブドウ糖っていうのは質のいい巻き状態で、これはね皮がついたあの多糖体っていうご飯とか麦とかね、今日言ったお味噌とか、ゆっくりゆっくり燃焼する糖質とね、お砂糖みたいに一気に燃え尽きる糖質と2つ糖質はあって、白砂糖っていうのはほとんど2割しか燃えないですね。あと中性脂肪になってしまう。だから完全燃焼できる糖質っていうのはやっぱご飯とかがすごく良くて、だからご飯は脳の栄養になるけど砂糖は全く違いますね。
ああ、お砂糖と酢とその砂糖は余計じゃないけど、少し入れて脳を
脳外科の先生は食事の勉強を多分されてないと思うので、ね、 そういう時はノーって言っていただいてね。ぜひ伝統食の味噌とね、味噌汁にもブドウ糖がすごく多いし、それからご飯にもブドウ糖が多いので、ゆっくり燃えるブドウ糖がすごくいいです。ぜひ甘い糖質なくって、ご飯とそれから味噌汁からくるゆっくり燃える糖質を取ってください。はい、じゃあちょっとね、時間も参りましたので、まだご質問もあるかと思いますけど、今日のお話はこれで終わらせていただきたいと思います。皆さんのますますの、ね、健康長寿、素晴らしい人生のご発展を祈って、私のお話を終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
どうした。